ラジオ日経
リスナー感謝祭
やったり頑張らしい。
皆さんこんにちは、田中由紀です。今年は30年ぶりに元号が変わり令和元年、個人投資家の皆さんにとってはどんな年でしたか？個別銘柄情報に特化し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、ここに21年間こだわり続けてきたのが当番組やっぱり株が好きです。年2回放送の準レギュラー番組として今回42回目で、かつ令和最初の大納会前日の放送です。今日は4人の銘柄マスターが注目銘柄をピックアップし、徹底的に掘り下げて解説します。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家4人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、金曜朝の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家の朝倉圭さん、そして番組では月1ゲスト経済ジャーナリスト山本慎さんです。2番手は投資情報サイト海と風からバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんです。3番手は辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さんです。さてラジオ日経第一は、12月最後の1週間をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ち、特に今日12月29日は一挙10時間12の特別番組をオンエアしています。今回豪華景品が合計200名様以上に当たるプレゼントを実施しています。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、張り切ってまいりましょう。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りします。やっぱり株が好き、トップバッターを飾るのは、毎週金曜朝8時45分から放送の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家の朝倉圭さんです。朝倉さん、こんにちは。
こんにちは。
そして株式フライデーで月1回第3金曜日にご出演中の経済ジャーナリスト山本慎さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
さあ、元号が変わった今年なんですが、令和になって相場付きどうでしょう？
そうですね、まあ予想通りと。
予想通り。
ああ、言っておきましょうか。
はい。
まあ特に令和に変わって私が言ってきたことは、平成とは違うよと。平成みたいなことっていうのは人類史にないんだから。あんな何十年もね、株が下がり続けるっていうのはね、日本人だけが体験したことなんですよ。その辺のところがまだみんなこう感じていない。もう本当に株嫌いというか、まあもともと日本人自体が株で稼ぐなんていうのはダメだっていうようなね、働いて稼ぐのは尊いんだっていう考えが強いので、まあその考え自体はそれで悪くはないと思うんですけれども、ただそこに輪をかけたようにこういったね、相場の長期低迷があったために日本人全体がもう株はダメだなという感じになっちゃってんのと、そういったように株で儲けるなんてっていうのがその考えが消えないですね。ここがずっとまあ、日本の株価がパッとしないということの一番大きな原因だったと思うんですけれども、だけど私はこうやってラジオに出るようになって2013年以降ですね、この株式市場に対して弱気な発言をしたことは一度もないんですよ。
はい。
というのは、あの時私は2013年株式投資に答えがあるって本を書いてから、長期上昇波動に入ったというふうに考えてるわけです。はい、これが重要なんですね。だってね、今、お金は債券か株に行くしかないわけですよ。世界のお金っていうのは。はい、債券見てくださいよ。ほとんどが日本はマイナス金利でしょ？
はい。
ないし、あるかないかの金利じゃないですか。どうやって債券で儲けるんですか？保有したら値上がりしかないわけだから。要は債券は本来インカムゲイン、配当みたいなもので儲けるわけだったのが、それができないんですよ。じゃあ、それをどこに求めるのかっていうか、その、まあ、代わりっていうか、株は今、いろんな株だって 2% から 5% くらいの配当があるわけじゃないですか。
はい、
債券の代わりまで株がしちゃってる時代なんですよ。それでゼロ金利もかかわらずね、株を全く嫌ってるっていう日本人全体が、そもそも、ここのところはおかしいわけ。だから、政府も一生懸命ニーサとか、いろんなこのスチャーシップコットが、いろいろ、まあ、貯蓄から投資やってよ、いうふうにやっているわけだけども、それをやってもなかなかですね、預金ばっかりということで増えないんだけれども、 必ずや最終的にこれはね、じわじわじわじわ効いてくるわけです。今買ってんのは、今年見ても買ったのは日銀とね、それから自社株買いの法人ですよ。
はい、
90年代、バブルの時、日銀の買いもなければ、法人の買いもなかったわけだ。全く買ってない。彼らが買って、しかも彼らの買いは吸い上げてるわけですよ。どんどんどんどん株が薄くなるわけです。下行かないわけよ。だから私が言ってるのは、恒常的に株高の流れが背景に存在してるよと。その中で上下あるのはしょうがないことだから、いろんなことが起こってるんだと。まあ、その基本路線をね、だからよく PR が14倍から15倍とかね、いろんなことは言うわけだけども、それ自体も PR が14倍、16倍っていうのも、あと4、5年したら PR が20倍から25倍って言ってる可能性が十分あるんだって。
はい。
そういう大きな流れだって、どんどんどんどん株吸い上げちゃって、債券が買えなかったら、行くかじゃない。お金増えてるんだから、しかも合理的な投資じゃないんだから、だからそういう流れがあり、で、今年の場合は、たまたま、やはりこの米中の問題っていうのは前半激しくなりましたね。
はい、
この問題っていうのも収まりません。しかもイランの問題も出てくるでしょうし、様々な問題が今後も起こります。株式市場がいつも順風満帆にいけるわけではない、
はい、
もういろんな、まあ、アゲンストの風が吹いたりですね、中国経済がおかしくなったりとかね、いろんなことがあるでしょう。あるけれども、恒常的に上に行こうとしている流れというのは強いよということを頭に置いてね、そして投資していくということが重要だと思いますよ。だから私は狙った株は買うよと。で、まあ、長期保有でいいと思います。そう、内緒は配当を取るだけでもいいと思います。内緒はこういう番組を聞いて短期で取るのもいいと思います。株式投資から離れちゃダメだよということと、この番組を聞いてる人、株式投資家に常に春が来ると待ってればね、
はい、
そういう時代なんだという自信を持ってね、株式投資やってもらいたいと、ここは言っておきたいですね。
ああ、伺ってるともうだんだん元気が出てまいりました。さあ、それでは山本さんはどのようにお考えでしょうか。
ちょうどバブル崩壊から30年経つわけですよね、
はい、そうですね。
で、まあバブルのピークの日経平均というのは 38,915 円、
はい、
で PR は61倍なんですよね、
はい、
じゃあ今日経平均が、まあ、24,000 円ちょっとかけてるところですけど、それが高値を更新するとすればですよ、
はい、
PR が今のまま14倍程度だとすれば、日経平均の一株利益今1652円なんですけど、これが7割ぐらい増えなきゃいけないですね。
うん、
ところが今の話にもあったように、 PR が今14倍ですけど、今ニューヨーク市場って21倍ぐらいあるんですよ、
はい、
ニューヨークの場合はやっぱりグローバルで稼いでる企業が圧倒的に多いし、特にダウ採用30社っていうのはもうグローバル企業ばっかりなんで、うん、むしろアメリカ国内よりも世界の比重の方が高くなってるわけですよね。で、そうなると日本もですね、成長期待っていうか、やはり世界で稼ぐ企業、まあトヨタみたいなそういう企業が増えてきて、成長期待が高まれば PR が上がると、
はい、
PR が仮に20倍になるとすればですよ、日経平均の一株利益あと2割上がれば、最高値が視野に入ってくるっていうか、同じぐらいになるわけですよね、
うんうん、
だそれは確かにあり得るシナリオではあるし、安倍政権がもっと株価が上がるような成長戦略を示せれば、やっぱ PR どんどん上がってくると思うんですね、
うんうん、
でその一つがね、やっぱり、まあ来年度から上場ルールがちょっと改正されるんですけど、まず、はい、親子上場、それから上場子会社に関する上場ルールの改正があるわけですね、はい、でこれは株主総会の翌日から適用されるというふうに報道されてますけど、まあ来年の6月ということですよね、
はい、
実は11月の終わりに東証がその上場ルールの、まあ、改正の素案を出してきて、これまあ子会社にだけなんですけど、社外取締役、独立社外取締役を、まあ、今2人っていうふうに規定されてるじゃないですか、
はい、
これをおそらく5割から過半数に引き上げる、かつ今までは親会社から1年離れてれば社外取締役でよかったわけですよ、1年だけ、今度10年なんですね、10年離れてるとなるとね、相当厳しい。でそれが3割っていう風に言ってる人もいますけど、まあ3割じゃ意味がないんで、まあヤフーがね、アスクルの社外取締役3人を社長と一緒に、まあ再任しなかったですよね。これがすごい問題視されてて、社外取締役っていうのは少数株主を守るために まあ、いわば存在しているわけでね、これを親会社が切っちゃうっていうのは、やっぱ問題だっていうことでね、やっぱり取締役会の過半数をやっぱ社外取締役にしないと、ガバナンスが効かないというふうな意見が非常に今多いんですね。で、アメリカの場合は、まあ、SP500 種採用企業、まあ、500社、平均でですよ、CEO 以外は6割が独立社外取締役なんですよね。うん、で、これが CEO と、まあ、CEO、最高財務責任者。
はい、
この二人が、まあ、生え抜きだとか、外部から来た人からと考えると8割以上。だからほとんどアメリカの大企業っていうのは、社外取締役がもう取締役が仕切ってるわけですよね。
はい、
日本はほぼ、子会社に関しては親会社からが大体半分ぐらい来てるわけですよね。あるいは、親会社のグループ会社ですよね。そういうところから、まあ、天下りしてくる人が多くて、やっぱガバナンス効かない。株価が超割安に放置されてても、もうほっときっぱなし。それから配当が低くても、大体もう利益の1割、2割の配当成功すごい多いんで、これがかなり是正されると。だ僕は、なんとも言えないんですけど、来年の決算発表のシーズンには、まあ5月、ですよね。4月末から5月には、やっぱり、上場子会社の親子解消ラッシュが起こるんじゃないかなと。はいはい、まあ、17% あるってね。628社、東証にあると言われてるね。上場子会社関連がね。で、それだ、17% ですから、それに、上場子会社に投資されてたお金のうちの 17% が他社に移るとすれば、はい、冒頭してもおかしくないですね。日経金とかね、その他の銘柄がね、と思います。
そうしますと、お二人とも2020年ネズミ年に関しては頑張ろうってところなんですか？
もうね、先ほども言ったように恒常的な株高が存在してて、10月からね、こう9月10月から綺麗に外国人投資家が買ってきたわけだから、
はい、
売ってんの国内だけなんだから、これは上ですよ。それから、もうなんて言うんですかね、個人も儲かってきて、ちょっとこの12月から変わってきましたから、この流れはまず年初からも続いてね、綺麗にいくと思いますよ。
はい、それではお知らせの後、後半はいよいよ銘柄を伺ってまいります。朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分からラジオ日経第1で好評放送中。経済予測のプロフェッショナル朝倉慶が金曜寄り付き直前に中長期スタンスの株式投資で重要なポイントをわかりやすく解説。放送後はラジコタイムフリー、ポッドキャストで配信します。毎月第3金曜はゲスト山本慎さんと対談。朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分から生放送。さあ、では後半ですが、朝倉さん、皆様お待ちかねの銘柄をお願いします。
そうですね。今日の銘柄は面白いかもしれませんよ。
はい。
やっぱりね、株の醍醐味っていうのはね、ものすごいこう、大相場取った時っていうのは嬉しいわけだけども、
はい、
やっぱりね、大きな株はあんまり上に行けないんで、ある程度小さい株ということで、今日は小さい株を3つ持ってきましたので、
はい、
あとまあ大きいのも1つありますけど、大きいってほどではないですけども、それを紹介しますね。
はい。
まず最初にですね、セミテック6626なんですけども、これセンサー専業の会社なんですけどもね、ジャスダックですね、時価総額まだ90億なんですよね。で、PBR がやっと1倍で、PR が14倍台なんだけども、今日紹介する銘柄は全部2018年に大きな高値をつけてから、ものすごく下げた銘柄で戻してきてる銘柄なんですけども、このセミテックも2018年の1月ね、ちょうどあの時半導体関連高かったですよね。11,360円まで行ってたわけよ。それがやっぱり米中の問題があって、あそこからね、ものすごい下げになったじゃないですか、半導体一連が。はい、で、結局ですね、今年はですね、2480円まで下がったわけですよ。5分の1とは言わないけれども、5分の1近くまで下がったわけですよ。そこから、じわっ と盛り返して4000までつけて、また3000まで下がってから、また今3100円台というところなんですけれども、まあ売上150億ぐらいある会社で、やっぱりセンサーの会社ですけれども、やはり今の流れから言って、半導体関連のこのちょっと穴株というところで、狙いとしてはこういう株がですね、ちょっとこの今東京エレクトロンとかそういうのをどんどん高値取ってきてますけれども、こちら側にも来ておかしくないということで、最初セミテックを挙げますね。
はい、
次に同じく今6626の話しましたけど、その次6627、
はい、
このテラプローブも挙げておきます。
はい、
これもやっぱり662台ですから、電気の会社なんですけれどもね。これも半導体関連なんですよ。
はい、
これもまあ、対話系の資本が入ってるわけなんだけれども、これも2018年5月高値なんだけど、この時の高値が1733円。で、今年の安値が564円までいったわけですよ。これだって、3分の1以下まで下がってしまったわけですよね。で、マザーズで今一番安いって、どうやって一番安いって測るのは難しいところだけど、PBR で測ると、PBR 一番割れのマザーズってなかなかないんですよね。PBR は 0.35 ですから、まあ、ある意味では、このテラプローブはマザーズで一番安いかもしれない。ね。で、時価総額も80億なんですけど、売上400億ありますからね。これも、いざとなると、今はまだ赤字なんだけれども、はい、こういった指標産業っていうのは良くなると、あっという間に良くなっちゃうことがありますので、これも狙い目としては面白いな、というふうに思いますね。
はい。
次に紹介するのが今の流れからいくと、今6626、6627と紹介しましたけど、
はい、
次は6629。はい、テクノホライズンですね、ホールディングスですね。はい、これ当社の長谷川も言ってましたけども、これも電子黒板なんかの材料があって、何しろ EPS 一株利益は48円から82円になるってんだから、かなり伸びるわけですよ。で、2018年の高値は1027円だったのが、やはりですね、去年はものすごく売られて288円まで下がっちゃったわけよ。そこからやはりちょっと業績好調ということで、今はだいぶ戻してきて800円台になってきてるわけですけども、ここまで業績が拡大しても PR はまだ 12.6 倍、PBR も 1.6 程度で、時価総額も170億程度ですから、売上200億ありますから、これも面白いな、ということで、662番台。
はい。
これをですね、3つ挙げておきます。もう一つはね。
はい。何でしょう。
これは東証一部では、やっぱりその、宝バイオ。
はい。
これは膵臓がんの、臨床やっててかなりいい結果が出てるということが報道されてるわけですよ。
はい、
これがまあ、2020年の春頃はね、こういうふうになりましたよという発表もまたあるかもしれません。材料的には大きい話なので、これ今低迷しててですね、高値からだいぶ2割以上下がったところでうろうろしてるわけですけれども、まあこれもですね、2020年の一つ面白い株ということで、以上4銘柄ですね、夢のある銘柄と、いうことで今日はもちろん投資は自己責任ですから、
はい、
まあその辺のところは理解してですね、こうちょっと面白いなという銘柄を紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。それでは山本さんはいかがでしょうか。
僕はその7月のこの番組でワークマンとね、ユニゾーをやってるんですよ。はいはいはい、でまあワークマン僕もこんなに人気化するとは思わなかったですけどね。まあ今年を代表する銘柄になりましたよね。はい、で2倍近くに上がったと思うんですけど、ユニゾーもね、当時、その7月のこの番組の時は、HIS が3100円で TOB するって言ったばっかで。
はい。
で、今もう、従業員のね、EBO、従業員による買収で、これ5100円で買収するって言ってても、7割ぐらいそこから上がってるわけですよね。で、ユニゾの記事も多くて、まあ、ユニゾも、まあ、M&A 関連では今年を代表する銘柄になったと思うんですけど、まあ、そういう、こんなにね、前回のようにうまくいくわけではないかもしれないけれども、今回やっぱり僕はその親子上場っていうのがもう来年最大のテーマになると思うので、僕はまず、アルテリアネットワークスですね。
はい。
これは丸紅の子会社なんですけど、
ええ、
まあ 5G 関連として今じわじわ人気上がってますが、
はい。
光ファイバー網を全国規模で持ってる会社で、で、それ実現してるのは、いわゆる三大キャリア、まあ、ドコモ、KDDI、ソフトバンクとこの会社だけなんですよね。うん、
で、5G がスタートすると、まあ来年スタートですけど、今でもその、情報量が多すぎて、だいたい夜の8時ぐらいから12時ぐらいまでね、いわゆるゴールデンタイムって言われますけど、みんながネットショッピングやったり動画のダウンロードいっぱいしますから、もう混み合っちゃって遅いじゃないですか、ダウンロードするのが。今でも足りないのに、これ 5G で情報量が100倍になったらですよ。これ、まあ100倍、1000倍になるって言ってますからね。全然足りなくなって、ここにレンタル需要が大量に発生するのと、あとはその、かつてね、e アクセスっていう、やっぱ、まあ、ブロードバンドの会社。これがソフトバンクに、なんと時価の5倍で買収されたわけですよね。まあ、そんなこともあり得るのかなと。いわゆる、なんていうんですかね、この通信業界っていうのは、その、とんでもない問題が起きますから、それにも期待できるということで、まあ、今、動き緩慢ですけど、じりじり上がってきまして、まあ、来年の出世株になるんじゃないかなと思います。
はい。
で、続いて、まあ、これもちょっと大きな株なんですが、トヨタ自動織機、
はい、
6201ですね、
はい、
まあ、親子上場、まあ、厳密に言えば親子ではないんですけどね、ただトヨタグループでも過半の株を抑えちゃってるんで、まあ、実質親子っていうことですよね。で、東証は、いや、親子にこだわってないんですね。いわゆるその従属会社の上場ルールを変えるって言ってる。要するに親会社とか、まあ、創業者とかにもう従属してる企業ですね。こういうところが、配当成功が低かったり、自社株買いしなかったり、株価がすごく安くても放置されてたりとね。で、自動織機も、これ株式の含み、トヨタの大株主ですから、はい、トヨタグループの大株主、持ち株会社みたいな存在なんで、これ株式の含みをカウントすれば、大体今の株価の 2倍から 2.5 倍ぐらい、実質純資産あるんですよね。で、それを考えて、かつ親子、まあ、実質親子上場なので、これも、動き緩慢ですけど、まあ、一年を通して見てたら結構、これ外国人がね、かなり買ってくるかもしれないですね。続、はい、いて、ま、これもトヨタ系ですけど、トーメンデバイス。
はい。
これはトヨタ通商の、まあ、子会社なんですけど、トヨタ通商が 26.6、それからトヨタ通商に完全子会社化された旧トーメンエレクトロニクスが 23.5、まあ、合わせて 50.1 持ってるんですけど、これ PBR が低くて、一株純資産4360円ぐらいに対して、今3240円ですから、PBR は 0.6 から7ぐらいですかね、今ね。で、一株利益も300円以上ありますんで、PR も10倍程度と、10倍割ってるぐらいですかね。非常に割安だなと思います。
はい。
続いて、コスモスイニシア。
はい。
これはダイワハウスの子会社ですけど、かつて、やっぱりダイワハウスは、旧小田急建設ですね。当時は大和小田急建設でも大和の資本入ってたんですけど、もう完全子会社化した実績がありますから、もう十分あり得るし、今大和ハウスっていうのはプレハブメーカーじゃなくて、ホテルだとか、物流とか、
はい、
そっちの方に舵を切ってきてるんですね。で、コスモスイニシアもマンションから今、ホテルに急速にシフトしてまして、まあ、グループでかなり、大きな勢力なら合わせればね、
はい、
じゃないかなと思います。
はい、
続いて、ダイビルですね。
はい、
まあ、最後にダイビルということで、これは商船三井の子会社で、これも会社側が開示している、いわゆる賃貸等不動産の含み益を、足すと、実質一株純資産3000円以上になるんですけど、株価はまだ、1100円、1200円ぐらいですかね、だいぶまだ低い位置にあるので、これももう親子解消となったら、これ場合によってもうユニゾみたいにちょうどいい、投資ファンドが手掛けるにはちょうどいい大きさだし、例えば秋葉原ダイビルだとか、八重洲ダイビルとかね、日比谷ダイビルみたいに、超一等地に持ってますからね。まあ大阪が本拠地でね、大阪の中之島にいっぱいありますけど、三菱地所よりも、まあ実質有料じゃないかというふうにアナリストは言ってますよね、一部のアナリストは。まあそれぐらいいい会社。ただもう親会社が株安を放置してるっていう点で、ちょっと面白いかなと思います。
はい、まあとにかく幅広くいろんなところをこうちょっと見ていく必要があるのかもしれませんですよね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は経済評論家朝倉圭さん、そして経済ジャーナリスト山本慎さんでした。朝倉さんと山本さんがご出演中のレギュラー番組朝倉慶の株式フライデーは毎週金曜朝8時45分からお聞きのチャンネルで放送中です。ぜひお聞きください。 は株式情報サイト海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長丸山明夫さんです。丸山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう元号が変わった今年なんですが、令和になって相場付きっていうのはどうなんでしょうね。
そうですね、この1年は非常に難しい1年だったんではないかなというふうに投資家さんたちは思ってると思うんですよね。まあ米中問題、まあ貿易問題を背景にしてね、まあトランプさんの発言をまあ気にいいかなと思えばドスンと下がり、まあちょっとダメかなと思うと一気に回復するっていうね、どっちに相場が向いてるのか分かりづらい中、まあなかなか投資戦略というを立てる上でも、かなり難しかったんじゃないかった一年ではなかったのかなと思われますね。
そうですか。
中
でもどんなことに注目されてらっしゃいました？
そうですね。まあ個人的なね、話になってしまうんですけど、まあ相場全体がね、どうしても指数が強い環境だなっていうのは思っておりまして、まあ日経平均はしっかりしてるんだけれども、まあ個別銘柄はなかなか、まあ昨年のこの時期はやっぱ株はちょっとかなり急落してたのもあったので、まあ個人投資家さんが保有しているような株価がね、回復してくるのにちょっと時間かかったのかなっていうのが多く見られたので、まあ夏、まあ9月から、まあここ年末まで、まあ一生懸命頑張って、日経平均も2万4000をつけてくれて、少し安心して2019年は終えられるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
まあいろいろ難しい中でも、私たちはどんなところをこう見ていったらいいんでしょうね。
そうですね。まあ最近マーケット見てると、まあやっぱり結構素直だなっていうのは個人的には感じていて、まあテーマ株でしたり、まあ内容が良くなってるとか、まあそういうものにマーケットは素直に反応してるんじゃないかなと思うんですけどね。だやっぱり業績もいいものはだんだん買われてくるようになってきてますし、まあ日経平均だけっていう感じでもないんですけど、まあ個別銘柄のまあ物色をまあ選択、皆さんよく勉強なさってるかなっていう雰囲気は感じますね。
まあでもよく森を見るよりも木を見るようにとか、いろんななんか言葉がありますけれども、やはりまあ全体でちょっと冴えないところがあったとしても、個別的にはちょっとおっていうのもあったりするという、そういうことも言えますかね。
言えますね。まあやっぱ株はやっぱりテーマも、決定の株として、まあいろんな毎年いろいろ出てくるわけですけど、まあまあファンダメンタルズだけではね、なかなか投資は勝てないっていうのは、まあ皆さん分かっているでしょうし、まあテクニカル的な部分も多いですし、まあやっぱ株はやっぱ一に人気なんでね、その辺もこれから、まあ2020年も変わらないんじゃないかなと思いますね。
まあでも2020年と言いますと、いよいよネズミ年ということで、ネズミ年っていうのはなかなかこう元気な感じなんですよね。
そうです。一応格言ではね、繁栄っていうね、これから繁栄していくわけですから、まあ2020年東京オリンピックも来ますし、
そうですよね。
まあそれはもうすごい日本をねアピールできる最高の場ですので、まあそういうのを含めてね、2020年まあ1年間いい相場であるといいんですけど。
まあ、そうですね。でもまあ、いろいろ、こう、いろんなことがある中でも、いろいろとこう、これから発達していくような、そういう発展していくような業種ですとか、そういうものも、これからいろいろありますものね。
そうですね。だからまあ、一応、まあ、皆さん今、やっぱり 5G とかね。まあ、これは非常に大きい、まあ、テーマでもあって、まあ、まだ日本にはね、やってきてないわけで、2020年、まあ来年の春ですよね。2020年の春からいよいよこの 5G 事業っていうものがね、始まるわけであって、ただまあちょっとね、この 5G 事業っていうのも、まあ日本は相当出遅れてしまったのと、まあいろいろ、まあこの 5G を使って、まあビジネスモデルっていうものが、まあなかなかちょっとまだ、見えてきていないと。だもう少し、この日本、まあお国からね、まあ補助金みたいな、まあ補正予算でね、少し 5G の方にもお金が入ってくるようなことになってましたけど、まあ 5G 事業の 資金、まあ、全体、だいたい5兆とか6兆とか言われてますから、3、4年でね。その分に対してだと、まあ、まだビジネスモデルが確立されてないので、まあ、もう少しお国の方から補助金が出てくると、企業も裸でね、投資するわけじゃなく、補助金が出れば、ある程度は前に進んでいけると思うので、もう少し国の方から、出てくるとますますこの 5G っていうものにね、まあビジネスモデルがより鮮明化して投資しやすくなるんじゃないかなとは思っておりますね。
まあでも普段のお仕事柄ですね、どんなところをこうちょっと見ていこうかななんて思ってらっしゃいます？
そう、基本僕はまあいろんな変化、まあこの 5G でも今お話ししてもいいんですけど、まあ例えばまあ携帯一つにしても、今皆さんが持ってるスマホは例えばカメラが昔は1個しかついてなかった、今はもう3つとか4つ、まあ3つぐらいカメラがもうついてるわけですよね、でそういうところを見ると、まあ、例えば今まで、まあ、仮にスマホが100台売れたら、まあ、カメラは100個しか使われていないわけですけど、今3個ついてるってことは、まあ、カメラは300個つけなきゃいけないっていう計算になるわけですよね、ってことは今まで1つのものに対して1つしかついてなかったものが一つのものに対して三つついてるってことは、非常にね、ここに、まあビジネスというか、お金が流れているっていう、こう小さな変化をいろいろ見ていくのも大事じゃないかなと思うんですよね。
その他にも、どこかこう注目してらっしゃる事柄みたいなことってありますか？
個人的に、まあやっぱこのオリンピックが来ることによって、まあインバウンドもそうですし、外国人がこう観光するだけじゃなくて、まあ、やっぱりグローバル化をするんであれば、外国人と共に働く環境が、まあやっぱこの日本社会にも生まれないと、まあやはりこう人口減少のには歯止めがね、なかなか止まらないと思うので、まあそういう面で、まああとこう業界にとってこう、まあ労働者もね、いっぱい来てくれて、建設業界とかね、まあ、やっぱなかなかね、人手が不足でね、まあ、いまいちこう、建設する時間がね、かかったりするわけですから、そうするとやっぱりコストが高くなるわけですから、そういうところでね、まあ、やっぱりそういう人の流れも、まあ、これからちょっと注目していきたいなと思ってるんですけど。
まあ、それでは、今後、例えば、どれぐらいの業種のところにちょっとこう、目配りをしていったらいいのかなっていうお考え、どんなところでしょうかね。
まあ、まずやっぱりこう、半導体っていうものは、まあ、大きいセクターの一つではないかなとは思うんですよね。電気半導体っていうところはね、まあ、先ほども言ったように、まあ、5G もそうですけど、まあ、今や物を売るビジネスモデルっていうものが、まあ、昔に比べて、まあ、すごい変化したと思うんですよね。こう、AI ですとか、まあ、IoT などを使ってね、こう普通にこう物を買うのにあたって、まあ、ネットで買ってみたり、そういう人がかなり多くなったと思うんですね。そうですね。だそういうところを観点にすると、まあ、やっぱり、まあ、先ほどもスマートフォンの話とかしたんですけども、まあ、やっぱりこれからこう、半導体のこう、やっぱり銘柄数も多いですしね、まあ、そういうところで日本企業が勝ち残れるような、こう、出遅れた部分をそこの半導体のところで賄ってもらいたいなとは思うんですけど、まあ、ただちょっとね、シェアとかを見ると、まあ、半導体セクターも国際競争力の高い企業じゃないと、今一つ、なかなか半導体業界も厳しいんじゃないかなっていうのはありますね。だからやっぱり世界シェア的な高い企業は、まあ、今後も、まあ、十分稼げる力は増していくんではないかなと思うんですよね。
その他にはいかがでしょう？
その他、まあ、ちょっとあまりいい話ではないのは、機械業界は、まあ今、まあ機械業界って結構工作機械受注ですとか、そういうのがまあ毎月とか、まあ目で見えて、まあ非常にわかりやすいんですよね。
そうですね、は
い。受注がどれだけ来てるとか、まあそれに対してどうなってるかっていうのを考えると、まあちょっと2020年も機械業界は少しちょっとまだ物足りないかなと。で、そう、機械受注的なものを考えると、まあどうしてもその鉄鋼的なセクターも、もう少し時間かかるかなっていうのはありますね。で、ただまあ自動車とかね、その辺はまあ米国とか中国とかまあいろいろ言われますけど、まあ販売台数とか見てると、 まあ、そこまでやっぱり落ち込んではいないので、だから国内、まあ、大手ね、自動車さんが、まあ、米国とか中国だけではなくてね、アジアを中心として、まあ、欧州にこう、少しずつ流れていけば、まあ、自動車産業もそこまでは悪くないのかな、というのはわかりますけどね。
まあ、でも、先ほどもお話出ましたけれども、まあ、今年もいろいろとアメリカとか中国にちょっと、振り回されたようなところもあって、また、2020年もそのあたりのところがまた大変な雰囲気なところがありますよね。
いや、非常に今年もうトランプさんのね、発言や行動でね、マーケットは大きく揺れたんですけど、
はい、
まあ、来年も、まあ、この米中問題はなかなか終わらなさそうなので その間はね、やっぱりこうマーケットで、まあ、投資家さんたちは、まあ、振り回されるというか揺さぶられるというか、
うん、
まあ、そういう時間はまあ大きいんではないかなとは思いますけどね。うん、まあただ、まあ11月に、
はい、
まあ大統領選もあるので。
そうですね。
はい。で、まあ日本に習近平さんは春ぐらいかな。
あ、
春ぐらいに、
ね、
はい、国賓としてね、
はい、
日本を訪れそうなので、まあその辺を含めて、まあ少しね、まあおとなしくしてもらいたいなとは思うんですけど、選挙なんでね、なかなか難しいとは思うんですけど、まあ、ただ意外とね、
はい、
やっぱ大統領のトランプさんの支持率も高いので、思った以上に、まあ、批判する人もいますけど、まあ、賛成する人もいて、で、まあ、トランプ政権に、まあ、携わってないといけないなっていう人もやっぱいるのでね、そう考えるとね、うん、まあ、人間的にはちょっとなかなか難しそうなお方ですけど、まあ、政策的なね、
はい、
面に関してはいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。
はい。さあ、それではこの後お知らせをした後にまた銘柄なども伺ってまいりたいと思います。
やっぱり株価は。
バランス投資顧問では本日出演の丸山明夫による風の丸山ウェブセミナーを毎月開催しています。次回開催は1月31日金曜日午後4時からです。配信時間に都合が悪くてもオンデマンド配信をお聞きいただけます。初めての方でも聞きやすい内容で毎回熱を入れて挑んでいますのでぜひご参加ください。詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイト右のバナーをクリック。または電話 092-524-5571 092-524-5571 まで。バランス投資顧問株式会社は証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。さあ、それでは後半なんですが、ここでは注目銘柄などを伺いたいと思います。
はい、とりあえず今回は2銘柄を持ってきたんですけど、はい、まず1つ目が、コード番号が7070の、まあ、SI ホールディングスっていう会社なんですけど、はいはい、ここ高齢者住宅を展開している会社でありまして、病院と、まあ、施設を拠点として、まあ、営業をかけてるんですけど、
はい、
患者さん、病院に来る患者さん、まあ、手術を受けたり、まあ、いろんな病気で、もう今後、退院後も施設に入る必要がある患者さんとか、高齢化社会なので、たくさんいると思うんですけども、まあ、その患者さんたちを、まあ、施設の方にね、手続きを、この会社が、まあ、言い方ちょっと悪いんですけども、まあ、患者さんを病院から施設の方に、まあ、移すというか、まあ、不動産屋さんの仲介をイメージしてもらうといいんですけどね。
は
い、で、まあ、僕は思うんですけど、まあ、これからの日本の社会を考えると、まあ、よく、まあ、お客様に、このチャリンチャリンビジネスは非常にいいと思うんですよ。っていうか、言い方をするんですけど。
チャリンチャリンビジネスって。
要するに、こう、自動的に、チャリンチャリン、チャリンチャリン会社にお金が落ちてくるという。
はいはい、
で、要するに、まあ、ほとんどリスクないんじゃないかなと思われるんですよね、この会社。要するに、病院の患者さんを施設に、こう、斡旋するだけなので、その間で手数料を、会社に、チャリンチャリン、チャリンチャリン、こう、入っていくようなビジネスモデルが、うまくできてるんじゃないかなと思うんですよね。 で、まあ病院の先生たちもね、まあやっぱ忙しいですので、まあこういう会社に、まあこう、斡旋していただけるんであれば、非常に任せやすいという、まあ利点もありますので、まあ非常にこれからビジネスモデルとしては、まあ長い目で見ても、高齢者社会が続く限りは非常にいいんではないかなと思っております。
はい。
もう一つは、3967のエルテスという会社なんですけども、はい、この会社は、まあビジネスモデルとしては、まあビッグデータをもとにしてね、はい、最近まあやっぱ、ね、ネット社会ですので、まあ SNS とか、まあそういうもので、やっぱりこう、風評被害ですとかね、はい、誹謗中傷がやっぱかなり多くなって、まあ、お店とかですね、風評被害によって大きなダメージを受けたりする、まあ、そういうものを管理すると。で、要するにサイバー、はい、まあ、サイバーテロもそうなんですけどね、はい、まあ、サイバーテロとかも半永久的に、まあ、やはり、まあ、テロという言い方はおかしいんですけど、やっぱ何かしら、こう、いたずらをしてくる集団がやっぱいますのでね。まあ、そうすると、やっぱこう、新しいものに、どんどんどんどんこう、変えていかなきゃいけないんですけども、まあ、要するに、結局、いたちごっこみたいになっていて、こういうのは、まあ、僕も思うんですけど、まあ、半永久的になくならないビジネスかなと。で、やっぱそういうところで、ビッグデータをね、使って、まあ、こういう風評被害の対策に、まあ、サポートする事業であって、まあ、株主にもね、まあ、結構政府系ファンドが入っていたりとか、まあ、電通ですとか、NTT グループさんと、ここは資本業務提携しているので、まあ、非常にイメージが良い企業であって、まあ、後ろ盾がね、かなりいいんではないかなと思うので、はい、注目銘柄として挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございました。今日は2銘柄取り上げていただきました。もう一度お伝えいたします。コード番号7070ジャスダック SI ホールディングス、そして3967東証マザーズからエルテスを取り上げていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は株式情報サイト海と風を主催するバランス投資顧問、投資情報室室長の丸山明夫さんでした。丸山明夫さんの情報を発信している株式情報サイト海と風は、キーワード、海と風で検索していただくとアクセスできます。また、やっぱり株が好きとリスナー感謝祭、番組ウェブサイト右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571 092-524-5571 平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。続いてのご登場は、辛口評論家、円ちゃんといえばこの方。有限会社、遠藤正幸投資顧問、取締役の遠藤正幸さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボンクレ2回の、やっぱり株が好きです。株で儲けるには、確かな知識と上がる銘柄が必要です。株は儲けてなんも、それでは、上がる銘柄の条件をお話しします。年末になりますと、今年の解雇と反省、来年の展望が語られますが、はい、ほとんど役に立った経験は私にはありません。少しだけお付き合いください。お伝えしたいことは4点。相場は張り方が全て。1番目に上手に損しろ、
はい、
2番目には上がる株の条件が3つだ。3番目に相場は時間で決まると。4番目は来年狙い目が以上。それでは田中さんお願いします。
はい、本年の日経平均は暴落で始まり暴騰で終わりの1年でした。日経平均は年初 19,561 円で始まり、4月 22,307 円プラス2,746 円高と反発。しかし翌月からお盆の2万飛び261円まで景気後退の総悲観で底ばい続き。ところがトランプ政策、国債売り株買い、グランドローテーションの流れから日経平均は12月 24,066 円までプラス3,800 円の急騰。日経平均は昨年10月2日 24,270 円は超えていませんが、ニューヨークダウは 28,455 ドル、連日の史上最高値更新。
本当に急落急騰の相場に翻弄された一年でした。
本当にお疲れ様の一年でした。東宝は7月放送で評価損率6月28日マイナス 17.78% の状況から、ほとんどの投資家は投資資金の3分の2をぶっ飛ばしたひどい状況と申し上げました。解決策は1つ、株をやめる、2つ、取り返して儲ける、続けるのみと申しましたが、皆様取り返せましたでしょうか。
解決策は1、株をやめる、2、取り返して儲け続けるのみしかないんですね。
証券メディアは日経平均上昇を煽りますが、評価損率は12月13日現在マイナス 11.41% と一状況、ひょうどの大きいわずかな小型の安株を釣り上げていたわけです。ちなみに7月放送でご紹介しました5銘柄は3勝7敗、上昇率プラス 18%、はい、元宝マイナス 18.5%、 楽天マイナス 16.1% でしたが、浜松ホトニクスはプラス 13.6%、オリンパスはプラスの 35.3%、 任天堂もプラスの 3.7% でした。期間5ヶ月の日経平均はプラス 2250円、 9.8% の上昇でした。東方の証券銘柄のリターンは上がったのはオリンパスプラス 35.3% だけですが、ロスカと厳格に実行すればリターンはなんとプラス 42.6% でした。見切り売りは儲けを大きくするための必要こそと割り切れば、これが運用の第一法則ということです。はい、株をうまくやるには上手な負け方を延々と持ちましたが、ご賛同いただけましたでしょうか。とはいうものの、やっぱり上がる株は知りたいですよね。
はい、おっしゃる通りです。上がる株の見分け方はぜひとも知りたいです。でも簡単に分かりやすく納得感が得られる方法ってあるんですか。
あります。覚えてください。上がる株の条件は安全性、有利性、流動性の3点です。はい、1番目、安全性は自己資本比率プラス 70% 以上の銘柄、リーチ企業です。2番目の有利性は ROE、 自己資本比率がプラス 15% 以上の銘柄、儲けることもできるかです。3番目の流動性は外人持ち株比率がプラスの 30% か 50% 未満の会社、これから外人が買う銘柄です。
上がる株の条件は安全性、有利性、流動性の3点。1、安全性は自己資本比率プラス 70% 以上。2、有利性は ROE 自己資本利益率プラス 15% 以上。3、流動性は外国人持ち株比率プラス 30% 以上からプラス 50% 未満なのですね。
それでは田中さん、以下の解説をお願いします。
はい、申し上げます。東証一部上場2141社、2019年3月26日現在のうち、運用に耐える日経500社の2019年上昇率上位銘柄は、アドバンテストがプラス 155%、 第一三共がプラス 115%、 M3 がプラス 105%、 東京エレクトロンがプラス 98%、オリンパスがプラス 33% の順でした。前述の3条件を満たしているのは、M3 のプラス 105%、東京エレクトロンプラス 98%、ヤマハプラス 33%、日東電工プラス 15% です。
株価はついたみが事実。新鮮にしておかさだるもの。嘘はつきません。もちろん上がり続けるわけでもありませんが、はい、上がれば下がるが株価の常ですが、3年から5年の周期で上昇する株は、資本金が2億億円未満の会社、はい、ROE が 15% 以上の高 ROE 銘柄、当面の給がプラス 3% 以上の銘柄、これが上がる株の条件です。
はい、
あと何年皆様のお役に立てるか分かりませんが、しつこいですが、上がる株の見分け方をこの機会に得得してください。
3年から5年周期で上下動する株は、資本金200億円未満、高 ROE プラス 15% 以上、当便給プラス 3% 以上が上がる株の見分け方なんですね。お知らせの後もまだまだお話は続きます。
やっぱり、上がる
の辛口コメンテーターエンちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせはラジオ日経マーケットプレス番組ウェブサイトの遠藤豆バナーをクリック、また電話ファックスは 047-382-1677 047-382-1677 までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は証券取引金銭有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。
後半は現在の株式運用についてお話ししています。それでは田中さんお願いします。
はい、近年はクラウドコンピュータ、クラウドファンディングなど IT 時代のクラウド用語が飛び交っています。クラウドには雲のクラウドと群衆のクラウドの2つがあります。現代では雲をつかむのではなく一般群衆を対象にして使われます。近年は AI によるアルゴトレードが株先物市場を席巻、東証でも市場一極集中の規制緩和が進み、ネット事業業者の PTS プライアトリートレードシステム超高速売買が中心、万分の1秒を競うコンピュータープログラム売買が主流です。まさに人間技では到底不可能な先物トレードの時代です。こんな時代に勝つにはコンピュータープログラムを超えねばなりません。
そうなんです。24時間稼働も AI に人間は勝てません。勝つには時間を味方にするしか方法はありません。
はい。
7月放送でお話しした13日の金曜日2日進歩を思い出してください。メジャーエスキューと重なりさあ大変と申しましたが、本年の2日進歩は12月の13日でした。
はい。
うまく利用した人は9月、12月に2度の大儲け。
来年2020年2日進歩は3月13日、11月13日、スーパーチューズ、次も大儲けするかもしれませんね。折しも市場の最大関心は逆イールドの発生。短期2年国債と長期10年国債の利回りが8月26日から8月30日、5日連続で逆転しました。現在は2年が 1.65%、10年が 1.93%、スプレッドプラス 0.29% と緩んでいますが、危険は続いています。過去3回逆イールド発生、88年から90年、98年から2001年、2005年から2007年時に日経平均は89年から90年がマイナス 48%、2000年から2002年がマイナス 54%、2007年から2009年がマイナス 61% の暴落。逆イールド発生から1年から1年半後に株価が暴落した事実から、アメリカ大統領選11月3日の後は要注意。コンピューターに大きく勝てるかもしれませんよね。
最後に来年注目すべき銘柄を申し上げます。
はい。
世界のプライベートバンク投資顧問が値幅取りで狙う銘柄は、1番目に賞金が300億円もあるの会社、2番目に ROE が 15% 以上の会社、3番目にトビの9の定例書銘柄に決まっています。相場の方向性、収益性、財務力、流動性、これが運用パフォーマンスを決定します。投資家が持つべきは上昇銘柄の選定基準です。
世界のプライベートバンク投資顧問が値幅取りで狙う銘柄は、1、資本金300億円未満、2、ROE15% 以上、3、当便の旧定例使用銘柄、1、相場の方向性、2、収益性、3、財務力、4、流動性。これが運用パフォーマンスを決定づける投資家が持つべき上昇銘柄の選定基準なんですね。
信頼すべきは200日線移動乖離率プラスマイナス 40% ですが、誰も教えません。銘柄の方向性は BP で決まっています。当社会に年2回お送りする選定基準 BEP が証明しています。
はい、BEP はブレイクイーブンポイントの英語表記です。経済用語で損益分岐点売上を示し、株価判定では短期と長期線の均衡点を上回るか下回るかで判断します。投資家を煽るような表現で恐縮ですが、3日先の株価も予測できます。 米国先物担当者は1989年以降使い続け、かなりの成果を上げています。2. 収益性。3. 財務力。4. 流動性で銘柄が選定されていることは、最初に申し上げました通り、東証の株価実績が証明しています。2020年も高齢化社会の健康と消費、生産の効率性が景気を主導。高齢化医療、精密ロボット、センサー、カメラ精密部品、注目すべき銘柄は引き続きスマホとバイオです。
銘柄は4507東証一部その製薬、8113東証一部ユリンチャーム、7276東証一部コイト製作所、5301東証一部東海カーボン、4704東証一部トレンドマイクロ、以上5銘柄です。難品、完品、完品はダメです。見切りはしないのが一番、見切りをしないのが一番ダメです。損切りは、儲けるためのコストと割り切り、さっさと損なしして買い直してください。わからなければ、気軽にお電話ください。私が直接手ほどきします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回が楽しみです。
はい、ありがとうございました。それでは、ここで今日取り上げてくださった銘柄、もう一度繰り返します。コード番号4507東証一部塩野義製薬、8113東証一部ユニチャーム、7276東証一部小糸製作所、5301東証一部東海カーボン、4704東証一部トレンドマイクロでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社、遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話、ファックスともに 047-382-1677、047-382-1677です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットはリスナー感謝祭ウェブサイト右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。さあ、1時間にわたってお送りしてきましたやっぱり株が好き、いかがでしたか。4人の銘柄マスターが独自の視点でピックアップした注目銘柄をぜひ参考にしてください。ただし最終的な投資判断はご自身でお願いします。それではここでプレゼントのお知らせです。ラジオ日経では12月最後の1週間をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ってプレゼント企画を実施中。まず12月30日月曜日、大納会の日経平均株価終わり値を予想する日経平均株価当てクイズを実施しています。ズバリ的中、もしくはニアピン賞1名様に iPad mini 最新機種、時点の方には全国百貨店共通商品券1万円分を申請。その他抽選で10名様に年末ジャンボ宝くじ10枚セットが当たります。応募はインターネット限定で、締め切りは12月29日です。そして当番組やっぱり株が好きからは、抽選で1名様にラジオ日経手作り一品株高祈願黒牛革花模様バッグ、パスケースペンケース付き、そして抽選で30名様にやっぱり株が好き出演者執筆株式個別銘柄レポート最新号セットをそれぞれプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページから、または郵便番号 105-8565 ラジオ日経やっぱり株が好きプレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想と希望商品名をお書き添えください。番組プレゼントの応募締め切りは1月7日必着です。どしどしご応募ください。特別番組やっぱり株が好き大納会前日スペシャル、そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが今後投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りしました。